FM 那覇よりお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間光です。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られる発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。私ですね、昨日県内でママとベビー、キッズのためのイベントということで、ゆるりという、お母さん向けのねイベントが開催されていて、月に1回行われてると思うんですけど、そちらに三男くん連れて遊びに行ってきました。今までも何回か遊びに行ったことあるんですけれど、三男くんを連れて行ったのは初めてかな。やっぱね、大きなイベントなので、三男くんはねもう入り口でもうストップやっぱり人が多いのと、あとはね、昨日行われたところが浦添の手だこホールだったので、もう三男くんからするとそのイベントよりも周りのこの広場、公園というか、その周りがねもう自然がいっぱいなので、そこで遊びたいの気持ちが余計多いので、入らずにもう一人でその周りでずっと遊んでいる感じだったんですけど、まあ、私はそのゆるりで高校の同級生が、アイスを販売しているということで、まあ、三男くんもアイス好きなので、ね、同級生にも会いに行きながらで、イベントも楽しみたいなと思って行ってきたわけですが、三男くん入らなかったので、ちょっと待っててねということで私一人で行って、でちょう どあのお友達も玄関入ってすぐ、ブースがあったので、あ久しぶりって言ってちょっとねアイスを見ていたというわけなんですが、ゆるりって知ってます？多分ね、知ってる方もいるんじゃないかなとは思うんですけれど、お母さん毎日頑張るママへのご褒美タイムということで、お母さんのためのネイルだったりマッサージ、あと骨盤矯正ね、あの産後はやっぱり骨盤が開いているので骨盤矯正だとか、あとは、ピアスとか、ポーチとかハンドメイドを販売していたり、また飲食店などもあって、ワークショップもあったかな、保険の話だとか、あと人生設計をこうね、あのプロの方が立ててあげて、これからの子育てとか、家族のこの人生の中でどれだけお金を使うかとか、そういう、学ぶブースもあります。そこに、まあ、お子様も連れて行っていいですし、で託児所というかちゃんと保育士の方たちがそこで子供を、見ながら、でお母さんが自分へのご褒美の時間ということで、そこでいろんなブースを 見ながら、楽しめるイベント会場ってなってるんですけれども、すごくね、なんだろう、リフレッシュもできるし、あと本当にお母さん方って産後だとか、あと子供をね一緒にいるとやっぱりおしゃれがすごくできなくなると思うんですよ。そういうところに子供も連れて行ってゆっくり、時間を使えるかなって思うところではすごくいいイベントじゃないかなと思います。でお友達がまた販売しているアイスも無添加ですっごく美味しいですよ。沖縄の食材とか植物をこう活かして作っている無添加のアイスなので、体にもやっぱりいいですし、あと種類が月桃、ほうじ茶、三品茶とかタイモとかね、昨日は黒糖ピーナッツもあったかな、そういった食材を使っているので、本当に素材がそのままアイスと一緒にこうマッチされて、本当にこう体に染み渡るというか、すごく月桃の香り、私月桃食べたんですけど、すごく月桃の香りもあってとっても美味しいアイスだなと思いました。ぜひね、あのゆるり、月に一度やってるかな、あのゆるりで検索したら出てくると思うので、気になる方行ってみてください。すごく楽しいですよ。ご褒美タイムいいかなと思います。さあ、それでは今日もいろいろな情報をお届けしたいと思います。お時間までお付き合いください。 の広場ということで、今日はですね、番組に届いたメッセージや私の周りで、聞いたお話や出来事などをちょっと紹介したいなと思います。今日はですね、私の Facebook ページに届いたメッセージをちょっと紹介したいなと思います。私のまあお友達なんですけれど、私が、以前ね、この番組でもこの障害を持つ子どもの親目線、そして、障害を持ってない子ども、健常者を持つ子どもの親目線のお話で、どちらにもいろんな思いがあるんだよっていうお話をさせていただいたんですね。で、その時にやっぱり障害を持つお母さん、お父さん、親はどうしても頭では分かっていながらもなかなかその現実を受け止めることが難しいっていうお話をしたんですよ。で、そういう中でそのお友達、私のお友達がメッセージをくれたんですけれども、発達障害一生背負っていくから悩みは尽きないけど、障害を受け止めることからが入り口だよね。まだまだ障害は受け止められない親の方が多いと思う。子どもの人生生きやすいようにするためには、親が受け止めて障害を隠さずオープンにしていくことが大事と私は思うな。親自身も気持ちは楽になるし、そして何より子どもへの支援の幅が広がる。これから4月5月新学期になって、普通の子でもクラスが変わって緊張する時期だから、障害児の子は余計に不安定になると思う。親の理解度で子どもの環境が変わってくるって私は思うよとメッセージ、いただきました。友達とはいえね、もう本当に年に1回会うか会わないかで、こういったこのメッセージも、頻繁に来るわけじゃないんですけれど、私がこういうラジオや活動をしているということで、それで今回ね、こうやって、まあ、本当にありがたいことに長文でね、思いをすごく伝えてくれたんですが、私もこの、友達のこのねコメントを見て、やっぱり一番の入り口って、本当に子供はね、もう障害を持って生まれてきているわけなので、それを受け止めるか受け止めないか、そのね、そこが一番最初の親の難しいところでもあるし、一番の、入り口なんじゃないかなって私も思いました。私は最初で、まあ、最初からすぐ受け止められたかって言ったらそうでもないですけど、葛藤しながらも受け止められるような、私は考えだったんですね。でもどうしてもやっぱり受け止められない時、まあその中でもありました。なんかね、今はいろいろなこう話も受け止められるようになったんですけど、最初の頃ってどうしてもやっぱ自分のこう我が出たり、強気でなんか相手のこの言葉に否定してしまうような時もあったんですよ。その時はこの三男くんを見て、身内だとかね、すごいよね、光も本当にこう障害を持っている子供を育ててるって本当に大変だと思うし偉いよねって、その言われた言葉に一つ一つにちょっと敏感になってて、大変っていう、そして偉いの、なんでって、そこにねちょっと疑問にこう感じてしまったり、なんで大変なの、子育てってみんな大変じゃないの、障害があるからってそれで大変って思われるの、障害の子供を育ててるだけで偉いって言われるのって、変にねこうちょっとこう気をね強がってこうね反発してみたりっていう時期も正直ありました。ただそれはやっぱりその人たちが思う素直な気持ちだし、わからないから大変で、それがやっぱり言葉に出てすごいよねって言われてることに対してこっちがカチンってなってしまったり思うなって思ったんですけど、 今はね大変って、だって大変だから大変って素直に受け止められるようになりました。だって大変だからって思うようになりました。だから大変だよねって言われても、うん大変ですって、大変だけど大変ながらも楽しいこともあるしっていうのはね思うように なったかなって思います。まあ偉いよねって言われたら、それに対していやいやいやいや、私はまあねいるから育ててるわけであってっていう、ちょっとこうなんだろう、柔軟性を持てたというか、それを思うようになれたのもやっぱり子供自身、この三男くん自身をもう受け止めようと、すんなりこう、はい、ね、心でこう思おうって思えたからかなと思いました。で、友達もね言うように、このメッセージをいただいた友達も言うように、やっぱりその障害、発達障害、三男くんは知的障害ですけど、その障害児を育てているっていうことを受け止めることによって、本当に支援の幅は広がるなっていうのは実際に思います。それで何がいいかって思うかというと、やっぱり子供自身のためにいいなってのは思います。私がどうしても、この子はもしかしたら障害はこれから良くなるかもしれないし、今だけなのかもしれないから、もうちょっと様子を見るためにまだそこはちょっと違うと思うって言っていたら、この子の環境が何も変わらず進んでいくわけであって、ここを、そうだな、障害があるかもしれない、こういうところが足りないかもしれない、言葉がまだ言葉数が足りないから、じゃあその言葉数を増やすためにどうしたらいいかという次のステップがやっぱり広がるわけですよ。それに対して今度何が広がるかというと、周りの応援者がね増えるなっていうのも実際、これはねやっぱり私が体験して思うことがありますね。ここが必要、あ、この子にはここが足りないからっていうのを言葉で出して周りにこう発信していくと、周りが、あ、私の知り合いでこういう、まあ、療育をしているっていうところを聞いたよって、何かしらこの、情報を伝えてくれるわけですよ。私が言わなかったらその情報って入らないわけですし、そしたら子供にも情報がいかないわけだから何も進歩しないわけですよね。だからそのことをやっぱり受け止めるから私が発信して、そこで周りが応援してくれる、そしてその周りが何かとゆっくり理解し始めてくれるから、その子自身もそして周りに対しての理解も増えてきた気はします。これはね、私がやっぱり三男くんを育てていく上で、周りの変化にもなっているんじゃないかなっていうのは思います。だから、いろいろな受け止め方って、まあ、時間もかかるし、いろいろな、環境にもよりますけど、ゆっくりずつでいいので、自分のためにも子供のためにももちろんですけど、親自身、私自身、自分自身のためにもね、なるんじゃないかなと思います。やっぱり理解をすることで周りがこう支えてくれる人が増えるということは、そこで私がこう気を張っている部分がこう分散されるじゃないかなっても思うので、私自身は気持ちが少しは楽になったような気もします。だから子供のためにもなるし、親自身のためにもなるし、そうじゃないかなとはね、思います。また、今日はね、お友達からいただいたメッセージを紹介したんですけれども、また何か、思うこと、私の考えることでもいいですので、あなたの思うことがあればぜひぜひ、メッセージ欲しいなと思います。 Facebook メッセージからでもいいですし、ここの、番組メッセージからでもよろしいのでお願いします。メールアドレス紹介しますね。 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp、こちらの FM 那覇の、メッセージからも受け付けてますので、ぜひぜひあなたの声聞かせてください。 戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された7歳になる小学校1年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。私ね、最近髪を切ったんですね。そこで今まで顎下まであった前髪をもう2年ぶりぐらいに、本当に久しぶりに、目のあたりまで髪を切ったんですよ、前髪を。そこでまあだいぶやっぱ女性ってね、雰囲気変わるじゃないですか、前髪一つでも。そしたら三男くんがすぐ分かってくれて、お母さんお母さん、髪直近した？髪直近直近って言われたんですね。すごい、髪を切ったっていうことも分かるんだと思って、この雰囲気でね見て、この子が分かるんだっていうことに感動して、そうよ、髪直近したよ、髪切ったんだよって言うと、お母さん可愛いって言ったんですよ。自己満。最近嬉しかったこと、最近あったね、三男くんの出来事ですけど、私も嬉しかったことです。子供にね褒められるってやっぱり嬉しいですよね。また三男くんに可愛いって言われると余計にね嬉しくて、お母さん可愛い可愛いって言われてくれて、こう髪をねこうまた撫でてくれて、すごく嬉しかったです。自己満ですね、本当ありがとうございます。ただ言いたいことは何かというと、三男くんがこう見て人の変化に気づいて、そしてそれをこう言ってくれる、お母さん髪切ったのねって言ってくれたのはね、あ、すごいなって思いました。あとはね、まあ、三男くんじゃないんですけど、次男はね、パッて、ただいまってパッて見て、おっって言いながらすごく固まったんですよ。目を大きくして私を見ながら、おっって固まって、お母さんがお母さんじゃないって言われて、だからすごい本当に変わったんだなっていう、知らない人と思ったって言われたんですよ。あ、そうって言って、そんなに違う、違うってずっと固まりながらね、こうちょっとこうね言ったんですけど、で長男は何かというと、長男はね普段からそんなにこう感情をあらわにね大きくこう出すタイプじゃないんですよ。なので私が何か変化があってもふーんって終わるぐらいの長男のこの態度なんですけど、その日はお母さんご飯何するのみたいなこの会話の中でパッて私を見て二度見したんですよ。もうね、あのテレビのあの二度見、漫画に出てくるような、その本当にもうパッて見てパッて二度見された時のあのさあ長男のこの顔の表情には本当に私も笑ってしまって、今二度見したねって言って、長男もやばい二度見してしまったっていうぐらい、ちょっとねこの三兄弟のこの私に対するね変化に気づいてくれたのは嬉しかったなと思いました。三男くんの最近あった出来事ではなく、これ私の最近あった出来事かな。まあその中で、三男くんのこの変化と、そして長男次男のね面白い一面も見れたかなと思います。今日ですね FM 那覇に来た時に、こちらのスタッフさんがですね、ひかりさんこの本実はさっき届いたんですよということで、いただいたというか借りたんですけれど、うちの火星人って知ってますか？聞いたことある人いるんじゃないかなと思いますが、平岡貞之さんという方が書いているうちの火星人、沖縄タイムスさんでね、4コマ漫画として連載されているのを多分見たことある人いるんじゃないかなと思います。その方がうちの火星人という本を以前に出していて、その続編ということで、実は昨日20日にこちら発売されたばっかりの、本当に出来たてほやほやの、販売されたばっかりの、続うちの火星人がなんと私の手元にあります。 画面でもね見ている方見えるかな。はい、このうちの火星人をねちょっとぜひ読んでいいですよということでお借りしたので読んでみたいなと思います。ちょっとね今楽しみにしています。このね、平岡さん、ご家族がいるんですけれども6人家族の中で、平岡さん自身がこの方だけは健常者で、奥様とあと子供たちみんな発達障害を持っている家族6人家族なんですね。その、まあ、奥様そして子供たちのお話をねこう書いている本、まあ、4コマ漫画にもなってるんですけどその4コマ漫画の中でこういった感じで、本をね出しているんです。発達障害って本当にオープニングでも言ってるように見た目は本当に健常者と変わらないんですよ。その中でやっぱり周りの理解度だとかどうしてこういう行動してるんだろうだとかそういったことを、平岡さんは、火星人まあねなんで火星人かというと本にも書いてるんですけど日本人と外国人以上に、遠い存在言うなれば火星人ねっていうほどにやっぱりどこかね本当に理解が難しいみんなとはなんか違うと思われているものをまあ面白くそして分かりやすく書いている本じゃないかなと思います。でそこでねちょっとイベントのご案内もしたいなと思うんですけれど、3月31日日曜日にこの新しくできました那覇のね沖縄県立図書館そちらの3階ホールで平岡さん夫婦がね来られてイベントを行うことになっています。4月2日は国連の定めた世界 自閉症啓発デーということで日本では4月2日から8日が発達障害啓発週間となっているそうなのでまあそのねあの週間も啓発デーも兼ねてそしてこの本もね新しく、発売されたということでイベントを行うということになっているそうです。3月31日日曜日、12時10分受付のなっております。で12時半開始かな沖縄県立図書館3階ホールで平岡さん夫婦が来られての、講演会またいろいろなね、楽しいイベントもあるそうなのでぜひ興味のある方行ってみてください。3月31日日曜日12時10分受付の12時半開始です。沖縄県立図書館3階ホール参加費無料となっておりますのでぜひ入場無料なので興味のある方、行ってみてください。うちの火星人続編出ました。ぜひぜひまた本屋さんにも立ち寄ってこちらも見てください。私も早速帰って読んでみたいと思います。もう後半ですね。21日ですのであとまあ半分は切りましたよね。もうすぐで3月ももう本当に終わりです。1年本当にあっという間になんか過ぎそうな気がしますよ。もう今年2019年始まったかなと思ったらもう3月も後半ですし4月になったらね新しいこの平成から新しい元号に発表となりますからね。いろいろなねなんか新しいこのスタートになるんじゃないかなと思います。なんだろう何になるんだろう楽しみですね。私はね全然想像つきません。よくみんなで言いません？何になると思う？なんだろうってなるんですけどわからない本当にね思いつきません楽しみです。さあさあ何になるんでしょうさあもうエンディングですので 来週のこの、木曜日またお会いしたいと思います。10時30分に、お会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。来週の放送もお楽しみに。